こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで魚ラジオ始まります。
はい、この魚ラジオは、はい、我々2人、はい、マッキーノと、はい、瀬島が、はい、音楽のこと、はい、美味しいもののこと、はい、漫画のこと、はい、ゲームのこと、はい、などなど好きなことだけちゃぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。第127回始まります、はい、よろしくお願いします。はい、はい、
なんだか更新してますね。
うん、やるときはやるラジオ、魚ラジオです。
ね、そう、はい、ね、まあ例によって何でしょうか、またライブに行ってきたのでね、
はい、
その辺のお話なんかをしていこうかなと思うのですけども、
はい、
まあこんな魚ラジオにもね、ありがたいことにメールが届いておりますので、
やったね。
今日はちょっと先に取り上げましょう。
はい、
はい、ということで早速いきましょうかね。
お願いします、はい、
ラジオネームヤシンくん、
はい、いつもありがとうございます。
マッキーノさん、瀬島さん、こんばんは。
こんばんは。
今日はレンタル CD 屋の情報を伝えたくメールさせていただきました。
レンタル、
うん、
ツタヤじゃなくて、
ツタヤじゃなくてね、
うん、
はい、その名も K2 レコードという店です。
ほう、
日本橋にあるのですが、その品揃えがマニアック、
うん、
インディーズ時代の CD から廃盤でも手に払いも入らないものからバッチリ揃えてあります、
うんうん、
ちなみに僕はチューインガムウィークエンドのアルバムを借りたりしています。
え、
レンタルなんてアーティストの敵、ファンなら CD ショップで買うんかいと考えていた僕ですが、廃盤だけは仕方ないよなと自分に言い聞かせることで通い詰めています。チューインガムウィークエンドですって。
チューインガムウィークエンドですって
ね。
チューインガムウィークエンドって言いました今。
そうですね、ジュン・スズキ、
ね、お
お、そう、チューインガムウィークエンドというのはピローズや雷雲のねサポートをしていらっしゃる、
はい、
ね、うちのラジオでもしょっちゅう取り上げてる、
はい、
ね、鈴木純さんのねがかつて在籍していたバンドでございますね、
はい
はい、
今度行こう、
はい、はい、
ケツレコーズ今度行こう、
行きましょうね、うん、はい、行きましょう、
はい、
ね、
やめるの続きをね、
はい、結論的に話して、お二人の、おそらくお二人の趣味にもバッチリ合う品ぞろえだと思いますので、一度行ってみてはいかがでしょうか、僕は2時間ぐらい平気で過ごせました。それではお体にお気をつけて頑張ってください。応援しています。
ありがとうございます、うん、行きます、
うん、うっかり途中で閉めてしまいましたが、はい、行きます、
行きます、
ね、うん、いいですね。
行ったらちょっとレポートしよう。
そうしましょうね、
うんうん、何があったとか何を借りたとかさ、絶対楽しいと思うわ。
そうですね、
うん
うんうん、
行く行く、
行きましょう。ちなみにこう K2 レコードで検索すると出てきますけど、
はい、
正確な位置を言いますと、
うん、
あれですね、日本橋三丁目の交差点のあたりにあります、
は
あ
は
あ、吉野家があるとこですね。土地勘のある人に向けに言うと、
うん、わかんない、
境筋本町とかね、うん、境筋線日本橋駅ありますけど、
はい、
そこ の南の方の出口からまっすぐ境筋を下っていけば、
うん、
いずれ右手に現れます、
はあ、
という位置ですね。でんでんタウンのあたりです、
はい
はい、
今ねまさにケツレコーズの地図、サイトの地図を見てるんですけども、そのデンデンタウンの、うん、まあ、通り沿いっていうんですかね、
そうですね、
にあるみたいですね。
そうですね、
うん、
はい、そんなにめちゃくちゃ奥まったところにあるわけではないので、
うん、まあ、分かりやすいでしょうね。
そうですね、
もしかしたら前撮ったことあるかもしれない。
あ、っていうか確実にあるでしょうね、
うん、
うん
うん、
この辺大阪に住んでればね、日本橋のデンデンタウンはね、ちょいちょい行きますのでね。
そう、
おう、
うん、
行きます、
はい
はい、
私はまあ行ったことないではないけど、
うん、
7年8年ぐらい住んで数えるぐらいしか行ったことはないですね、
はい、
はい、
こいつは失礼しました。
まあまあ置いといて、
はい、
はい、
まあね、まあ、そういうとこです、
はい、いろんなものがある街です。
そうです、
はい、それぐらいは知っている、
はい、そういうとこにあります、K2 レコーズですね、
はい、
ね、じゃあまあちょっと鈴木純のかつての姿を求めて
まあ他にもね絶対楽しいと思いますので
そうですね、
うん、行きましょう、
行きましょう、行きましょう、はい、ということでヤシン君のメールでございました。
はい、ありがとうございます。またよろしく、はい、
ね、
こんな風にですね、魚ラジオでは、リスナーの皆様からのメールを常に、募集しております。
はい、
はい、番組への感想、
はい、
取り上げたコンテンツへの、感想ですとかね、
はい、
はい、番組で取り上げたものを聞いてみました、読んでみました、そのライブ私も行きましたなどなど、はい、何でも結構です。ラジオと関係ないことでも全然構いませんので、
はい、
魚ラジオサイトにあります、メールフォームの方からピャッと、
ね、
お送りいただければ嬉しいです、
はい
はい、ではメールの、はい、コーナーに続きまして、
はい、
本日の話題、
はい、
言ってもよろしいでしょうか。
はい、
はい、ですね、今この127回を収録しているのが2013年3月12日、
はい、
火曜日なんですけれども、はい、その前日、
はい、
ちょっとね、ライブ見に行ってきたんですよ。
はい、
はい、ところでマッキーノさん、
はい、
3月11日といえば、
それはあれですね、やっぱり東日本大震災があった日ですね。
はい、
うん、
もうね、あれから2年経ったんですよ
ね。
早いね。
早いな、いつの間にか2年経ってましたね。
うん、
ね、
ね、もう2年なのかまだ2年なのか
ね、まあまだ続いてる感がありますからね。
うん、
ね、ね、ね、
でそんなね、東日本の震災が起こってからこの3月にはですね、
うん、
大阪でその昨日見に行ったイベントがそうなんですけれども、
はい、
心に明かりが灯るまでというライブイベントが、ね、
はい、
行われてるんですよ。
そうですね、
はい、チャリティーでね、
うん
うん、の売り上げの一部をその東日本の方に、東日本震災関連の方にね、うんうん、寄付するっていう形で、
はい
はい、で去年も行きまして、うん、今年もまた行ってきたわけですよ。
はい、
うん、まあ、なんだ、見たいバンドがね、出てくれるっていうのもそうだし、
うん
うん、ずっと気になってた人たちが出てくれるっていうのもそうだし、
うん、
もちろんその、まあ、忘れないようにっていうのもあるし、
うん
うん、まあね、チャリティーでもありますし、
そう
ですね、まあ、いろんな思いを込めてこの3月11日昨日は南堀江ネイブという、うん、ライブハウスに行ってきたわけでございます。うん、はい、
はい、
なんかね、こう私はさ、まだ家族が宮城県にいますから、うん、まあ、半分だけ当事者みたいな形で、うん、こう時のことっていうのは割と覚えてるんですけども、うん、それでもね、実際にその揺れてるところにいたわけじゃないし、
うん、
家族が亡くなったとかっていうわけでもないからさ、
うんうん、
まだ幸せの方だと思うんだよね。
うん
うん、でも大阪みたいにさ、ちょっと遠く離れたところにいると、
うん、
実際どうなんだろうな、その人の気持ちっていうのはどんな風に変わっていくんだろうなって思うんですけど、マッキーノさんどうですか。
まあ、そうですね、まあ、大阪にいると実際こう、パッと見は何も変わってないように見えますけど、
うん、
その仙台とかね、
うん、
福島の方に行くと この間去年の秋ぐらいですか、
うん、
に行った時でも、
うん、
やっぱりまだこうちょっと郊外の方とか行くとね、
うん、
その爪痕とかがまだまだ残ってるじゃないですか。
うん、そうですね、瓦礫がね、まだこう空港近くに積まれていたり、
うん、
持ち主のわからない船がね、
そうそう、
道路脇とか田んぼとかに乗り上げてるわけですよ、まだ、
うんうん、
ね、持ち主わかんないからどうしようもないっていうのがね、
そうそう、
切ないよね。
うん、まあ、そういうこうね、その視覚的なところで言えば、やっぱりどうしてもこっちとね、
うん、
向こうではね、差がありますからね。
うん、
そういうので言ったら、こうつい忘れてしまいがちになることもね、
うん、
こうあり得るかもしれないので、
うん、
こういうイベントがあるっていうのはすごく意義はあるなと思いますね。
うんうん、そうだね。ね、まあ、また後でも話すと思うんだけれど、
はい、
この遠く離れた大阪っていう街でこういうイベントを毎年3月に忘れないでやってくれるってことは、
うん、
私はこう宮城県出身の人間としてすごく嬉しいなと思うんだよね。
うん
うん、心に明かりが灯るまでってもさ、いいタイトルじゃないですか。
そうだね。
うんこれイベントタイトルがその震災の当時に関西のシンガーソングライターの方々、大島弘樹さんとか、
うん、
磯貝彩門さんとか、
うん、
あと松村雅也さんかな、
うん、
が作った歌のタイトルから来てるんだそうです。
うん
うん、
ありますね。
はい。
はい、
で、まあ、そういうことはあったけれど、震災とかがね、
うん。
でも音楽はそばにありますから、
うん
うん、楽しい音楽をやりましょうっていう、
うん、
まあ、そういう趣旨のイベントなんですよ。
うん
うん、だから、来年も、あるだろうし、
うん、
で絶対行くし、
うん
うん、っていうようなことを、まあ、ぼんやり考えながら昨日行ってきたんですけれども、
うん、
まあ入ったらね、小難しいことはあんまり考えないでもいい、ほんと素敵な、ね、イベントでした。
そうだね、
うん
うん、ね、
です、
はい、
まあ、メンツもね濃かったしね。
そうだね、
うん、
こうね、 で瀬島さんもこう頭からね、はい、会社がありましたので、ね、頭から言ったわけじゃないですし、
そうですね、
僕も先に言っとくと最後のまともに見れたのはあの最後の出てきたバンドぐらいなのでね、
はい、
あれなんですけども、
はい、
そうですね、まあ濃かったですね、
濃かったですね、
うん、そうそうね、出てたのがあれですよ、あのモルツオーケストラ、
はい、
でザ・キャンプ、
はい、
センチメンタルトイパレット、
はい、
で、ホンデナ、
はい、
で、クラフトリズムテンプル、
はい、
と出てました、
はい
はい
ね、そうですね、で私が見れたのがモルツオーケストラと、うん、ザ・キャンプと、うん、センチメンタルトイパレットと、
そうですね、
だけだったんですよ、ね、
う
ん、
で僕はもう本当あのザ・キャンプの最後の曲の時に入ってたので、は
い、ああ、
うん、なんかこうチラッと見た上で、うん、あとはほとんどセンチメンタルトイパレットを見たという感じですね、うん、
あ、なるほどね、
まあ、しゃべりに積極的に入っていけるのが最高くらいかもですが、
はい、
まあまあ、はい、そんなところですね、はい、だから今日しゃべるネタはこの3バンドですね、
そうです ね、 ね、モルツオーケストラ、ザ・キャンプ、センチメンタルトイパレットですか ね、
です
ね、ってことはマッキーンはさ、うん、あのモルツオーケストラ見逃しちゃったんだ、
そうですね、
もったいないな、
ちょっとな、あの、うん、仕事終わってからまっすぐ来たんですけどね、
うんうんうん、
惜しい仕方ない、
いいライブだったのに、
はい、じゃあモルツオーケストラの話からしましょうか、
はいはい、
あのモルツオーケストラね、あのこの間2月9日ですか、
はい、
あのモアドモアのねもう出てた、
はい、
あの、なんだっけな、モルツオーケストラ仲良し動物園というのがね、
はい、
我々行ってきて、
はい、
なんだこのバンドだと、うん、衝撃を受けたのも記憶に新しいですけど、
はい
ね、
そこから1ヶ月ですかね、ま
あ、そうですね、
うん、
はい、
ど
うでした本当に
この日もね、
うん、
まあ、一言で言えば才能の無駄遣いですよ
その言葉の似合うバンドですな、
うん、
ね、
本当そうだよね、
うん、
いやー楽しかった、
うん
うん、ね、セットリストはね2月9日のその仲良し動物園のライブの時と大体同じだったんですけど、
はいはい、
あのクレジットカードが作れないし、四国アイランドもやったし、
うんうん、
あとは休館日だってやったし、
うんうん、
ね、あとでもね1曲だけねすごい可愛い歌があったんですよ、
ほうほう、
モルツオーケストラなの、
ほうほう、うん、
なのにって言っちゃってごめんなさい、あのいい歌なんだよ、うん、ね、タイトルがちょっとうろ覚えなんですけど、僕が歌わなくてもっていうような感じだったかな、音源になってないんですよ ね、
そうかそうか、
うん、
ね、ちょっとねその辺はあのまた今後のライブの中でね、
はい、
あの見ていけたら、
はい、
と思うんですけどね、
ですね、
うん、ね、
あのね、なんかこう僕が歌わなくても世の中にはラブソングが溢れてる、でも歌いたくなっちゃうんだよねっていうような、
あ、可愛いな、
すごい可愛い歌なんだよ、
う
ん、
そうだな、
ちょっと本当聞いてほしいわ、
そうだね、
うん、
なんかでもそれは本当にあのラブソングじゃなくてもさ、
うん、
こうロックとは何ぞやみたいな一つの答えでもあるじゃないですか、
そうそう、ね、でね、この曲がねまたこのイベントの趣旨に合ってるような気がするんだよね、
ああ
、のなんだろうな、こう歌わなくても世の中にはほら綺麗なメッセージ、ね、
うん、
今日も頑張ろうとかさ、
うん、
ね、君の夢はいつか叶うよとかさ、
うん、
そういうメッセージで溢れてるけど、
うん、
でもそういうこっちゃないよな、
うん、誰かが応援してるからといって俺が応援しないわけにはいかないというか、
うん、
そういうことにも取れるよね、
通じるかもね、
うん
うん、ちょっと今ねあの歌詞が手元にないし、その昨日聞いただけのうろ覚えなので、
うん、
あの歌のメインテーマと全然違うかもしれないんだけど、
うんうん、
聞いててね、あのいいなって思ったんですよ、
うんうん
うん、でも歌いたくなっちゃうんだよねっていう、
うん
うん、なんかその一言がすごくこうイベントにフィットしてたような気がして、
うん
うん、なんてこと言うけどね、基本的にはこうすごく面白いバンドだからね、
そうだね、
うん、
その落差がずるいね、
ずるい
な、
そうそうそう、あのああいうバンドで、うん、ああいうことやっておいて、うん、そういう可愛い歌歌うから、
うん、
もうあれでそれであれな感じですよ、
なんか不良が犬拾ったらこうキュンとくるあれですね、
うん、それそれそれそれ
ね、
うん、
ね、本当に
ね、いやでもなんだろうな、こうモルツオーケストラさ、
うん、
ただバカなこととかバカな歌を歌ってるだけじゃなくて、
うん、
あの技術がすごいから、
そうだな、
うん、
うん、
やっぱ踊っちゃうし、
うん、
そういうあの真面目な歌で感動しちゃうし、
うん、
またライブ来てえなって思うんだよね、
そうだね、
うん、いやすごいバンドですよ、
うん
うん、すごいバンドに出会っちゃったもんですよ、
そうですね、
はい、
はい、ね、あの今回あのこう前は か、あのあれだったんですけど、今回音源変えましたよね。
あ、買いました。
そうそう、
はい、前回ちょっと買いそびれちゃった。
そうそうそう、ラリュー・ベロ・ラロを買いました。
はい
読みづらい。
はい、
わかります。ラリュー・ベロ・ラロを買いました。
はい、
はい、ね、っていう舌を噛みそうなやつですね、はい、あの炎のナルシスト、クレジットカードが作れない、
はい、
休館日が入っていますね、
はい、3曲入り。
あと、あの最横についてる帯に嘘ばっか書いてますからね。
あ、そうなの。
うん、あのこっち側に、うん、あの帯のうち の、 あの左側に収録されてる曲、うん、全3曲収録ってあって、
うん、
反対側の帯のところに、うん、あの収録されてない曲のこと書いてますよね。
わ、
存在してないんじゃないかこれっていう本当にね、こんな堂々と嘘を書かなくてもいいのに、
はい、
素晴らしいことです、ね、
素晴らしいか、
素晴らしくはねえな、
うんうん、まあ置いといて、
うん、ね、本当に素晴らしい。
まあでもなんだこう総合していいバンドなんだよ。
せやね。
うん。
うん、ね。
ね。そんなねモルツオーケストラなんですけれども、今後もバリバリとあのライブの予定が決まっておりまして、
うんうん、
はい。3月はですね16日土曜日、
はい、
港町はボルケーノというライブハウスで、うん、はい。
やるみたいですね。
ライブが決まってますね、うん、
ちょっと詳細まだ決まってないみたいですけど。
そうですね、うん、
ただもうすぐ開催なので、
はい、
ね、いずれ出るでしょうね。
ええ、
あとあのこの間やったあの企画ライブポンツオーケストラ中吉動物園、
はい、
これあのなんか5月3日ゴミの日に開催することが決まっているんですね、
はい、
次は誰が呼ばれるのかなみたいな
ね、ちょっと気になります
ね。そうですね、
はい、あとは4月になるんですけれども、うん、あの前回ほら2月9日に、
うん、
対談してた、
うん、
ひとりルームさんと、
はい
はい、それからあの我々も大好き児玉哲也さんとの、うんうん、バンドが、
はい、
あライブが、うん、はい、ジャニーズで決まってます
ですね。
これ4月にいつだったかな。
まあまあそれまたね、
4月の20何日、
うん、何日前と同じようなこと言ってる、ね、
あのブログ記事の方にはきっちり書いておきますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
マッキーのよろしくお願いします。
はい、わかりました。
まあね、とにかくね、いっぺんライブ見てください。
そうだね、
はい、
うん、
あのプロモーションビデオとかも、公式サイトの方から見られるんですけれども、
そうですね、
うん、このパワフルさはね、
うん、
ちょっと音源とかプロモとか見てもらっただけではなかなか伝わらないんじゃないかと、
うんうん、まあそうだね、うんうん、まあ、あれだけのパフォーマンスがあるとね、
ね、
まあ、でもあの今回収録この買った音源でもね、
うん、
あの炎のナルシストは実際のライブにでもきっと言ってるであろう、
はい、
ね、叫びのパートがいっぱいありますからね、
はい、う
ん、その辺で大体の雰囲気をつかんでいただければ、
うん、
と思いますね。
ですね、
ね、はい、炎のナルシストっていうタイトル時点でどういう曲かまあ察すよって感じですけど、
まあまあまあまあまあ、まあ、ね、でもそれで言ったらさ、クレジットカードが作れないもう休館日もそんなもんじゃん。
ね、あのこの休館日のノリの良さに比べてもクレジットカードが作れないからね、
うん、
なんか出てくるさ、
うん、
どうしようもない悲しさってすごいよ、
うん、
ね、ね、大人になることを国が認めないってこのフレーズの重さよ、
うん、
本当に辛い
辛い
辛いな。
でも、うん、あの聞いても全然悲しい気持ちにならないんだよ、
ね、
これ才能だよ、
すごいよな、うん、よく考えたら悲しいのにっていう、
うん
うん、本当にね、
ね、
いいバンドですね。
なんかポジティブになっちゃうんだよな。
ね、
うん、
ね、はい。
そういうとこね、このバンドすごいと思う。
だね、
好きだわ、
うん。
私大好き。
うん、ね、まあもうその辺のことはもっと今度ライブ会場でね、
はい、
伝えるといいと思いますよ。
はい、
物販でこの音源買うときにね、
あ、はい、
あの前のなんだ。仲良し動物園の時もね、
はい、
いましたよって言ったらね、
はい、
大切喜んでいただけましてね、
はい、
ね、ではその後なぜか取り囲まれましたね。
あ、うん、
うん、
囲まれたね、もう買ったのに、
そうそう、うん、音源買ったのに多分もっと帰っていくんでしょうけど、ね、態度を塞がれましたからね、
はい、
本当にまさか物販でバンドメンバーにこうね、エンジンで囲まれるとは思わなかったという、
うん、
ね、本当に
ちょっと逃げたかった、
うん確かに結構困ってましたね。
そうだね、
うん、
うん、
だいぶどうしていいかわからないっていう感じになってましたね、瀬島さん珍しく、
う
ん、
あのね、こうドラクエでさ、
うん、
モンスターがほらマゴマゴしてるっていう表現あるじゃない
ありますね、
あれマゴマゴしてるっていう表現が一番近かったと思う、うん、あの時の私は、ね、
しかし囲まれてしまったんですね
逃げられない
逃げられない
回り込まれた
回り込まれてしまった、
うん、ね、ほんとそれ、うん、まあまあ
楽しかったです、
楽しい人たちです、
はい、はい、ね、そんな具合で、
はい、とにかくまた ねライブ行きます、はい、ね、行きます、
はい、
モルツオーケストラなんですけれども、はい、ちょっと先になりますが、
はい、
去年も私たち行きましたあの7月の、ライブサーキットイベント見放題に出演が決まってるんですよ、
う
ん、
あ、そうですね、公式アカウントの方でね、
はい、
発表されましたね、
はい
はい、
もうこれは今年も見放題行くしかないでしょ
う、そうだね、
うん、うん、
行きましょう行きましょう、
ね
ね、
ただね見放題2013はアーティスト発表まだ10組11組ぐらいなのかな、
毎日発表していくって感じになってますからね、
そうですね、小出しにしていってる感じなので、うん、今年はいつチケットを買おうかなと、まあ、算段つけてるわけなんですが、
そうですね、
まあ、絶対行きますね、
行きましょう、
はい、
はい、
タイムテーブルの神様よろしくお願いします、
怖い怖い
今年本当それね、
ね、
うん、
そう、こうやって知ってるバンドがね増えていくたびにフェス関係で地獄を見るというのが、
うん、そうです
本当にね、
ね、まあ置いといて、
はい、
はい、そのモーツルーツオーケストラでございました、
はい、
はい
はい、
ぜひ皆さんもチェックしてみてください、
はい、モルツはそんな感じかな、
はい
はい、わかりました、
はい、
じゃあ次のバンドですが、
はい、
その後出てきたバンドは、
ザ・キャンプですね、
お、これもまたあの魚ラジオで初めて取り上げるバンドですね、
はい、です、
はい、
愛知県出身の4人組バンドですね、
はい
はい、初めて見るんですよ、
うんうん、
ただすっごいすっごい気になってて、
はい、
ずっと前から、
うんうん
うん、というのもリスナーさんでツイッターのフォロワーさんのとある方がいらっしゃるんですけれども、
はい、
ザ・キャンプいいですよいいですよと、
うん、
すっごい押してもらって、うん、気になってたんですよね、
これもタイムラインでちょいちょい名前が出てるので、
そうそうそうそう、
うん、
リツイートとかね、で回ってきますから、で大阪来ねえかな来ねえかなと思ってたらこれですよ、
うん、ついに来てくれた、
うん、しかもこのイベントでですよ、
うんうん、
これなんかの運命でしょ、
そうだね、
うん、
うんうん、ね、
ね、
でまあ見たわけですね、
見ました、うん、はい、こう今ね公式サイト拝見しながら喋らせていただいてるんですけれども、
はい、
見た目というかアーシャがすごく爽やかじゃないですか、
そうだね、
うん
うん、
ライブはね結構激しいね、
うん、最後にチラッと見ましたけど、
あ、そうか、
うん、最後の曲だけ見たんですけど、
はい、
ボーカルの人がすごいグネグネ動いてたなっていうのがまず印象に残りました、
うん、
グネングネしてたなっていうのがありました、
うんう
んうん、なかなかの気持ち悪い動きだなって、
いやでもかっこよかったよ、
うん、いや、俺はサウンドはかっこよかったよ、
うんうん、
サウンドかっこよかったし、あとあとで言うけど音源も買ったしからね、
うんうんうん、
ちょっとある程度ですけど聞いて、
うんうん、
サウンドかっこいいなと思ってるんですけど、
うん
うん、よく動くなって思った、
うんうん、なんかねこう歌とかギターだけではこう伝えきれない何かがね体の動き全体からほとばしってる感じがするよね、
うん、衝動で動いてるなっていうのは、
うん
うん、思った、うんね、
でも物販でちょっとお話しさせていただいたんですけれども、うん、ギターボーカルの方はすごくこう寡黙で丁寧な感じの方でしたね、
ああ、なるほど、
ステージに上がってなかったらきっとすごくいいお兄さんっていう感じの印象の人でした、
言いたい衝動が溢れてくるけど、
うん、
それは歌に乗せてということでやっと伝えることができるみたいな、
うん、
やっとというかその、ね、具体的に、ね、
うん、
本来伝えたい形で伝えるみたいな、
うん、あ、根っからのなんというかこうパフォーマーっていうかアーティストっていうか、
うん、
バンドマンなんだなって思うね、
ケトルスの小池さん思い出した、
あ、近い、
うん、そしてさらにルーツをたどっていけば、
うん、
最終的にあれですよ、河本ひろとにたどり着く、
あ、
そういうタイプじゃね、
わかる、
うん、
すごいわかった今、うん、すごい伝わってきた、
うん
うん、
そういう人ですね、
うん
うん、
そういう人だと思う、
うんうん、
すごくなんかステージに上がってる時も降りてる時も一生懸命な感じがしましたね、
うん、はい、
はい、かっこいい、あ、そうだ、メンバー紹介とかをしておかないといけないですよね、
そう
です、
そういえばね
すいません、はい、
はい、
ザ・キャンプの4人がですね、
はい、
ボーカルで、時々ギターの伊藤洋平さん、
はい、
ベースの洋平小林さん、
はい、
洋平さんが2人いるんだね、
本当だ
で、ギターの龍志さんとドラムの岡右衛門さんという4人編成のバンドなんですけれども、
はい
はい、ライブがねまた結構爆音だし、
うんうん、
エモーショナルだし、
そうだね、
うん、いやロックキッズって感じですね、
うんうん、
でもキッズって言うけど演奏技術はすごいし、
うんうんうん、
あとはさっきねちらっと言いましたけれども、このボーカルの伊藤さんの、うん、こう 歌とギターだけでこう伝えきれない何かっていうのが、うんうん、もう伊藤さんの挙動からもそうだけどステージ全体からガンガンに伝わってくるんですよ。すごい伝えてくるバンドだと思うね。
うん、
うん、でも MC が面白いんだな。
うん、なんかあのそうだね、俺が行った時も何かいろいろ喋ってたなっていう、
うん、
コール&レスポンスに失敗するとこうなんだぞみたいな、
うん、
言ってましたね。
そうだね、
なんかあったんですね、
うん、なんかあったんでしょうね。まあまあ、ご本人の名誉のために伏せますけど
だから相当なんかあれだったんだな、
うん、
はい、
伊藤さん頑張れみたいな。
なるほど、う
ん、そういう感じ。
なるほど。
ね、MC はね、MC は、ベースの陽平小林さんが主に担当されてて、
はい、
たまにボーカルの伊藤さんが喋る、
はい、
そういう感じかな、
うん、
なんですけど、まあ面白い。
はい、
はい、
面白かったですね、
うん。
なんか思い出してる、なんか思い出してるな。
ちょうどね、この3月11日月曜日っていうこともあって、
はい、
お客さんはそこまでぎゅうぎゅうに詰めかけてるわけではなくて、うん、ちょっとねこう最善の方がまあ空いてるわけなんですけど、
まあちょっとね、
うんうん、なかなかね、そう後ろというか、ね、人が来ないのに最善のバーにねこう捕まってみるわけにもいかないので、うん、私もビール片手に真ん中ぐらいで、でも一番前でっていう、うん、あの状態で見てたんですけど。
ちなみに僕は入った後は最初後ろにおりましたね。
ああみたいですね、
はい、
うん、いやーでもね、かえってねその方がステージ全部が見れて楽しかった。
あ、なるほど、
うん、
はい、
あ、じゃあセットリスト、
はい、
はい、この日は、5曲
はい
やっててくれたんですけれども、
はい、
1曲目がナイスボート、
はい、
2曲目がアルフレッド、
はい、
3曲目が深海魚、
はい、
4曲目サスペンス、
はい、
5曲目最後が、アクションという、
はい、
セットリストでございました。
なるほど、
はい、あのね1曲目からね、賑やかというかすごい盛り上がる感じでね、
うん、
よかったよ。
そ
う
か、
うん、
盛り上がる感じですか、
うん、
ただなんかタイトルどっかで聞いた気がするんですけど、
ナイスボート、
ナイスボートって、
ナイスボート、
ナイスボートってあのナイスボート
みたいですよ。
ああ、
はい、
あれか、
はい、終演後にね、ベースの陽平小林さんにちょっとお話をお伺いした時に、あのナイスボートなんですかって聞いたら、はい、
あの
ナイスボートが通じるということはっていうふうに、ご返答いただきましたので、きっとそうなんだと思います。
なるほどね、
はい、
そうか、あれか、
あの、いやでもねすごい盛り上がるいい曲なんだよ。あのライブにはすごいぴったりな曲なんだよ、
うん、事前にその話を聞いてね、
うん、
ザ・キャンプの公式サイトでね、
はい、
その曲がまるまる視聴できたので聞いてみましたけど、
はい、
まあすっごいいい曲ですね、ね、
うん、
いい曲ですよね、
うん、
めっちゃ盛り上がるねあれね、
うん、
1曲目にぴったりと言いますか、
そうそうそう、
ね、
で、なんだこうライブだとこうドラムソロ入ってベースソロ入ってギターソロ入ってっていうこうね、バンドの紹介にはすごいいい感じじゃないですか、
うんうんうんうん、ねえ、
ね、かっこいいしね、
うんうん、インパクト大ですね、
大です。
は
あ、ザ・キャンプとの、ファーストコンタクト、
うん、
ファーストインプレッションは、
うん、
私ナイスボートですよ
ね。
はい、いや楽しい楽しい、うん、
はい、
はい、
ね、ボーカルの性が伊藤なのも何か縁を感じますね。
あ、そうなんですか、
うん、はい、
まあ、私詳しいことよく知らないんですけど、
はい、
置いといて、
はい、
2曲目のねアルフレッドもすごいかっこいいかったし、
はい、
あとね一番好きなのがね、あとこの日のセットリストで一番好きなのがこの3曲目の深海魚っていう、
うんうん、
これねできたばっかりの曲らしいんですよ、
はい、
音源にもまだ入ってないとのことなので、
うんうん、
もうこれはぜひ入れてください入れてくださいと お願いしてきました。
なるほどね、
はい、これはボーカルでギターの伊藤陽平さん作曲して作曲だそうです。
はいはい、
はい、
なるほどね、
はい、これ良かったな、
うん、ね、
はい、で4曲目のサスペンス、
うん、
これはですねこの日買った、フェスティバルというアルバムの中に入ってます、
うん、
はい、
入ってますね、
はい、これもかっこいいライブ向きの曲ですね、
うん、ていうか音源をね買ってちゃんと聞きましたけど、
はい、
かっこいいね。
そうかっこいいんだよ、
うん
うん、ライブ見て、
うん、
音源買って聞いてさ、
はい、
改めて思ったんだけども、
うん、
こうザ・キャンプのその、ちょっと紹介した時にさ、
うん、
伊藤さんの、こう、すごい、ステージでの動きが、
うん、
で、マッキーの印象的だったって言ったじゃない、
うんうん、
あれを思い出すに、なんだろうな、こう歌って伝えたいことっていうのがものすごく大きくあって、でもどうやったらうまく伝わるかな、うまく伝えられないんじゃないかなっていう、もやもやもやもや、どうやったら伝わるかなって結構日常生活でも感じること多くないです？
そうだね、
うん、でそのもやもやごとを音楽に全部閉じ込めたっていうねイメージがあってね、
うん、
これはいいなって。でそのもやもやが、なんだろう、こう伝えたい伝えたいっていう思いが、あのステージでの動きにつながってるんじゃないかなって、うん、なんか思った、うん、
なるほどね、
うん、そういう、なんだろうな、そのなんて言ったらいいのかな、こう歌詞 の、 あの言葉だけにとどまらない、うん、あのメッセージっていうのがすごくこう手に取るように分かる、
うん
うん、いい音源だし、うん、いいライブしてくれるし、
うん
うん、もう一回見に行きたいね、
うん
うん、それぐらいね、あのいいライブ見せてくれました、最初の最初で、
はい、
うん、嬉しかったな、なんか、
そうかそうか、
うん、
ね、
よかったですよ、
うんうん、
これはまた行きます、
はい
はい、でそんな、ザ・キャンプなんですけれども、はい、大阪でのライブがまたね、はいはい、あの決まってるんですよ、
あ、なるほど、
はい、
ちょっと公式サイトに今見ますよ、
はい、
はい、
4月のよいしょっと何日だったかな、4月の27だったかな、
うん、まあ公式には書いてないっぽいですよ、
あれですよ、ライブで告知されてたので、
あ、なるほど、
次の大阪はっていう、4月の27日にジュースをファンダンゴで、
あ、はいはいはい、
はい、ライブです、
ね、
はい、これちょっと行きたいな、行きたいんだけど別のライブと被ってる気がするんだよな、4月27日ジンちゃんだ、
あ、ジンちゃん、え、大阪、
ジンちゃん、あのジャニーズダイニングに来るんだ、
あ、そうなのか、
はい、あの元ズータンズのボーカルのジンプラットフォーム、ジンちゃんが、
うん、
ジャニーズダイニングに来るんだよな、うー、どっち行こうかな、
あ、まだチケットは買ってないのか、
買ってない、買ってないのが幸いです、
なるほど、
どっちしよっかな、
まあ、それはあのまた収録後にね、
あとでゆっくり考えます、
お布団に潜ってね、ライブが来るんだ、
うん、
うん、ね、
4月はな、こうライブ1日に詰まりすぎだ置いといて、
はい、
はい、
まあ、とにかくね、
とにかくあのジュースファンダンゴで4月あのライブ行われますので、うん、大阪近郊お住まいの方はぜひ、
はい、
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 マストです、
はい、
はい、行けたら行きたい、
はい、
はい、
分かりました、
はい、ね、じゃあ、ザ・キャンプの話はこれぐらいでいいかな、
あ、分かりました、
はい、
はい、ね、はい、でこの辺で僕入ってきましてね、
そうですね、うん、あのザ・キャンプの最後のアクションという曲で入ってきたんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
はい、
ってとこがあるので、まあこの後の出てきたあのセンチメンタルトイパレットというバンドが出てきましたので、
はい、
まあ、それを見ましてね、
見ましたね、
う
ん、
あのということでちょっとここは僕が主に話をしようかなと、
はい、私ちょっとあの仕事のメールが入ってちょっと抜けちゃったので、
そうだったよね、
はい、ちょっと断片的にしか見てなくて申し訳ない
ん
ですけど、
うん、なので、まあ、私メインという感じですね、
お願いします、はい、
であのこちらのバンドでございますけども、
はい、
あの4人組のバンドでございます、あのメンバーはですね、
はい、
あのボーカルの井上さん、
はい、
それからピアノの青木さん、
はい、
ね、ベースの中石さん、
はい、
ドラムの吉田さんというあのギターレスピアノバンドですね、
あー、ね、あれだね、ズータンズみたいな、
ね、そうだね、うん、構成は本当あの同じの、うん、そういうバンドですね、
うん、
であれですね、どういうサウンドがあって全然知らなかったんですけど、
うん、
まあ、あの演奏始まるのを待っていたらですね、
うん、
まああれですよ、あのピアノがまずねガツンと持っていかれた、
うん、
あのまあ、ピアノをメインにしたバンドね、今までね、
うん、
いろいろ見てきてますけど、
うん
うん、例えばパッと思いつくので言ったら、まあ、例えばピアノジャックだったりね、
うんうん、
あの今言ったツータンズとかね、
はい、
あと鍵盤といえばあの雷雲のゴマちゃんとかね、
そうだね、
ありますけど、あのね、青木さんのピアノはそのどれとも全然当てはまらないというか、またなんかそう、うまく言えないんだけど、
うん、
なんか またなんかすごい新しい感じがしたんですよね、
うん、
あの弾いてる姿がすごく、まあ、情熱的って一言で言うのなんか違うような、
その情熱的っていうのはさ、雷雲のゴマちゃんみたいな情熱的なのか、それともピアノジャックの、
そうなんです、その二人と全然違うんですよ、
あ、違うんだ、
なんかね、そう、あの井上さんの方とかね、
うん、
あとその
あるいはほらアンジェラ・アキみたいな、
うん、あのね、あの辺とは全然違うね。やっぱり情熱違う。で、それ何が、このバンドに正しいね、
うん。
このバンドってこんな感じっていうのを一言で表すのは難しいんだけど、
うん、
何とか表そうとするとね、
うん、
なんだろう、焦燥感というかさ、生き急いでるとちょっと違うんだけど、
うん、
なんかすごい必死で歩いてるようなさ、
うん、
なんかそんな感じのね、
うん、
そういう勢いがあるんだよね。
ほうほうほう、
みんな楽しもうぜ、ウェーイみたいな勢いではなくて、
うん、
なんかこうすごい、そう、さっきのザ・キャンプのさ、
うん、
人たちがこう湧き上がる衝動をなんとか伝えようと、
うん、
もやもやしてるのも含めてって言ってたけど、
うんうん、
それに近くもあり、なんかちょっと違うでもあり、
うん、
みたいな、
うん、
そんな感じのね、バンドですね。
お、
うん、音源も買ってきたんですよ。
はい、
ね、あのララバイっていう、
うん、
去年の2月に出てたやつでね、
はい、
うん、今のところこれが一番新しいやつということで、
はい、
でこの、音源の中に入ってる曲は、まあ、比較的、バラードが多い感じなんですけど、
うん、
昨日のライブだと1曲目2曲目がすごいテンション高い感じで、
うんうん
うん、もうピアノの音にすごく引きつけられて、
うん、
気づいたら2曲終わったぐらいの、
へ、
うん、あっという間に2曲経ったぐらいで、
うん、
すごかったね。なんか青木さん、こうメガネで、あと、まあ、ちょっと髪が長い感じで、
あ、うん、あ、ピアノのね、
そうそうそう、うん、で裸足なんですよ。
裸足、
裸足のピアノ弾きなんですよ。
お
で、その、右手はペダル踏んでて、左手はまあ右足はペダル踏んでて、
うん、
左足はそんな変態、そこまで変態で動きはしたことしてない、
うん、
左足はフリーなんですけど、
うん、
そっちですごいリズム取ってる感じで、
うん
うん、なんかその勢いにやられたかな、
うん
うん、とにかくまあそれだね、
うん、
ドラムもそれに合わせてすごいテンション良かったしね。
なんかあれだね、こう靴脱いで演奏するって言うと、セブヒロコさん思い出すね。
あ、そういえば言ってましたね、
うん、
僕まだセブさん見てないですけど、
彼女は靴下で、
ね、あ、そうそう、あ、見てないことはないわ。一回クルリのバンドで、バックバンドで見たことある。
あ、
うん、まあとにかくですよね、
はい、
うん、でそのわりかしそのなんだろう、激しいね、そのリズム帯といいますか、
うん、
演奏担当の人に合わせの前に立ってる井上さん、
ボーカルの
井上さん、
はい、
もうこれもちょっとそのなんか結構濃い特徴ある感じで、
うんうん
うん、でもう本当に全身で歌う感じでね、
うんうんうん、
でやっぱライブ初めて聞くとどうしてもそのあんまり歌詞とかね、
うん、
完全に聞き取れなかったりしますけども、
うんうん、
改めてこう歌詞とかね、
うん、
見返していきますと、これも本当にさっきの焦燥感じゃないけど、
うん
うん、なんだろう、こう結構そのもうなんて暗いってもちょっと違うんだけど、
うん、
なんて言っていいかな、こうどうにもならないようなこととかね、
うん、
そういう感じの歌詞なんですよ、
はい、
うん、別れの歌とかもあるんですけどね、まぶたを開けても真っ暗とかさ、
あ、
うん、そういうのとかね、
うん
うん、ありましてね、
うん、
でも私の名前歌と言いますとね、
うん、
ずっとどこにも行かないであなたに呼びかけるとかね、
うん、
そういう温かい歌詞もいろいろあったりとかですね、
うん、
で、あとそれ歌ってる人たちに本当にしゃがみ込んでしまったりとか、
うん
うん、もう MC でも言ってたんですけど、
うん、
この収録されてるララバイっていう曲かな、
うん、
これは本当に別に震災のために作った曲ではないんだけども、
うん、
まあ、結果的に割とこうなんだろう、永遠の別れとか、
うん、
その辺の歌詞とかがいろいろ出てくるので、
うん、
どうしてもそれを自分で連想しちゃうのか、
うん
うん、こう最初の頃は歌うたびに泣いてたようなぐらいの、
うん、
だそうですね、
うん、
最近やっと泣かずに歌えるようになりましたと言ってるぐらいなので、
うん、
やっぱりそれぐらいこうなんで多分こう、いや、魂はみんな込めてると思うんだけど、
うん、
それぐらいこう気持ちを込めて歌ってるっていうのはすごいやっぱこっちに伝わってきてるかな、
うん
うん、本当にそのさっきの引きつけられたピアノとボーカルと含めて、
うん、
あっという間に終わったね、 あれもう終わりっていうのがね、うん、5曲ぐらいしかやってないので、まあ、実質短いんですけど、
うん
うんうん、もうちょっと聞きたいんですけどってすごい思ったね、
うんうん、なるほど、
うん、そんな感じでね、
うん
うん、だからそうだね、昨日のライブの1曲目あたりの曲っていうのはちょっとどうも今売り切れてるみたいなんで、
あ、そうなんですね、
うん、はい、そのライブの雰囲気をそのまま閉じ込めた音源というとちょっと違うんですけど、
うん、
このララバイすごくいいので、
はい、
激しくおすすめできますね、
はい、
うん、あの次のライブがいつかというのは特にあんまり MC してなかったので、
あ、そうなんですね、うん、
ちょっと公式サイト見てもあまり書いてないんですが、
はい、
まあでも何ですかね、南ホイールとか、
はい、
見放題とか、
はい、
その辺はこれまで出ているようですので、
はい、
多分そう遠くないうちにまた見れるんじゃないかなっていうのはありますね、
はい、
うん、公式サイトのこのララバイの特設サイト見ますと、
はい、
結構いろんなアーティストさんが、
うん、
コメントを、
はい、
書いてたりしますので、
はい、
その辺を読んでみてもいいんじゃないかなと思います、はい、足軽の花森さんもコメント入れてますね。
お、
大阪のバンドやっぱり交流ありますね。
そうですね、
うん、というようなね、ちょっと軽く事故りましたね、うん、
お、
うん、軽くじゃないな、結構事故ってますね。
事故った、
うん、いいバンドですよ、
はい、
うん、ということでね、はい、ちょっと一気に説明してしまったんで、
はい、
これ伝わってるかどうか分かんないんですけどね、うん、そんな感じです、うん、
熱さ伝わってきて大丈夫、
ありがとう、
うん、
本当に熱量を食らったから熱量で書いたしかないみたいな感じが、
分かる分かる、
うんうん、
事故った時ってそうするしかないよね。
そうなんだよね、
うん、割と久々にこの単語使うんですけども、事故るっていう、
うん、
これ、発祥は誰でしたっけ、
多分我々そう、ケトルズ岡安さんが出会いは事故ですと言ってらしたのを聞いて、
はい、
これはいい表現だと思って魚ラジオで以降よく使っている。
そうです、初めて見るバンドとかね、そうです、主に初めて見るバンドでガーンと衝撃を受けて大好きになっちゃった時に使いますね。
出会い頭ですね。
事故る
事故
る、いい言葉だと思うよ。
だね、
うんうんうん、私は今回ザ・キャンプで事故ったわけなんですけれども、うんうん、昨日はセンチメンタルトイパレットで事故ったと。
そうだね、
はい、
うん、ちょっとザ・キャンプは事故るにはさすがに今日ちょっと接触の仕方が足りなかったな。
そうだね、
ちょっとまだ、
うん、
かすったぐらいなので、
こう、うん、
30分1曲だけだと
30分目いっぱい聞いて、もうスピードガンガンに上げて事故ってほしかったね。
ナイスボード聞きたいな。
聞いて、ね、ぜひ聞いて、ぜひ聞いて、ジュースをファンダンゴ一緒に行こう。
おっと、
うん、多分やると思うよ、
うん、
すごい盛り上がるもんだって。
そうだね、ちょっとその辺スケジュールはまた今後ね、
はい、
いろいろ考えていくとして、
はい、
そうそうそう、これあまりラジオで言ってないんですけど、たまにこうね、行こうって思って、
うん、
チケット買おうとして、
うん、
もうその日買ってやるとかいうパターン多いつがある僕
ね。そうですね、
ちょっとあるので、ちょっと慎重に、
はい、
日にちの決定は慎重にしたい今日この頃、
はい。
まあでも行きたいね、
行きたい
行きたい、
行きたいリストのかなり上位に入ってます、
本当にね、
はい、
はい、
まあそんなね、
ふう
に、心に明かりが灯るまでイベントは終わっていったわけなんですけれども、
はい、
また今年もいいイベントだったね。
そうだね、
うん、まあ、去年も行ったっていう話しましたし、
そうですね、
去年も、行ってからすぐに収録したんですけれども、
うん、
去年はあれか、児玉哲也さんに初めて出会ってズータンズのライブを見たんだよな。
そうだね、
うん、
ズータンズが来るっていうんで、
そうそうそう、
ね、
うん、もう解散が決まってる時期だったのでね、ズータンズその時、うんうん、これはもう行かなきゃって、
うんうん、
もう取るもの取らずに遠征帰りのその足でバタバタっと行ったら、
うん、
児玉哲也さんで事故ったんだよ私。
そうだな、
うん、って思ったら今年は今年でザ・キャンプと事故るし、
うんうん、
何がしかあるなこのイベントは。
そうだね、
不思議なご縁がね、こう去年も今年もある、すごく思い出深い、イベントに年々なっていってる気がします、
うんうん、
なんかそれ思い出すとね、このイベントタイトルの心に明かりが灯るまでっていうのもね、なんかうなずいちゃうんだよね、
うんうん、
いね、あのいろんなバンドのいろんな方がその心に当たりが明かりが灯るまでっていうイベント名をにあのちなんで、うん、皆さんの心に明かりを灯しに来ましたとか、うん、明かりが灯るまであの楽しんでいってくださいとかね、そういう MC がすごく多かったんですけれども、実際明かりは灯ったし、じゃあ明かりが灯ったらどうしようかって、消さないようにこう火を守るのが自然じゃないですか。
そうだね、
うん、で、その火を守るっていうのが毎年この時期にイベントを続けるっていうことだと思うんですね、
うんうん、
でそういうイベントにこうなんて言ったらいいのかな、こう新しく出会う音楽が必ずあるってすごく素敵なことだなって思ったんですよ、うんうん、昨日例えば去年は児玉哲也さんに出会ったし、うん、今年はザ・キャンプと、ね、うん、センチメンタルトイパレットに出会って、
うんうん、
だからなんていうのかな、あの心に明かりが灯って、うん、それを守り続けて、うん、守り続けながらも新しい音楽、うん、そこにある音楽と出会ってっていう、うん、なんかこのあの受け渡しというか続いていくものっていうのがこのイベントのなんだろうテーマなんじゃないのかなって、
うんうん、
昨日ねこうなんかしみじみしちゃったんです。
そうだね、
うんうん、そういうイベントあの続いていくことがすごく大事なイベントに、あの例えばモルツオーケストラみたいに好きなバンドが出てくれるとか、うん、去年はズーダンスがそうだったし、うん、もすごく嬉しいし、あの全く知らない新しい音楽と出会えるっていうこともすごく嬉しいしなというかご縁を感じますし、
うんうん、
それが来年も再来年も続いていってくれたらいいなと思うんですよ、
うん
うん、またね震災の話に戻るんですけども、うん、あれからね2年経って、
うん、
こうなんだろうな、会いたい人がいるんだったら会っておいた方がいいし、伝えたいことがあるんだったらもうね、あのもったいぶらずに伝えちゃうのがいいよなってなんかこの2年間ですごい思うようになったんですよ。
そうだね、
うん、なんかその2つを後回ししちゃうと結局いいことないよなって、
まあね、
うん、
人間何がとかはありませんからね、
うん、だから実家にはなるべく帰って親とか家族の顔を見るようになったし、
うん
うん、行ける時にはライブだって行くしさ、
うんうん、
友達にだって会える時に会おうって思うし。
そうだね、
うん、でも1日でできることなんてさ、
うん、
たかが知れてるじゃないですか。
まあ24時間しかないしな。
そう、
うん
うん、でもこうなんか会いたい時にはというか会える時には会っておこうとか、うん、言える時には言いたいことがある時に言っておこうとか、
うん、
そうなると今やらなきゃいけないことがもうたくさんたくさんで、でも、うん、1日の時間っていうのは限られてて、
うん、
そうなったらもうさ、あの明日は今日よりいい日だって、
うん、
明日も同じぐらいあのちゃんと生きようって思えばそれでいいんじゃないのかなっていう気になんかこの1年2年でなってきた気がするんですよ、
うん
うん、明日は今日よりグッデイ、
お、いいですね、
うん、まあ、そんな気分で、
うん
うん、生きてきたんだろうなと思うし、でその中にこう節目節目で音楽がさ会ってくれてさ、
うん
うん、だから震災のこととかを忘れないっていう意味でもそうだし、
うん、
そういう風になるべく後悔の少ない生き方をしようって自分の考え方がなんとなく変わった時期のことをとかね、そういうのことを忘れないためのイベントでもあるのかなって、この心に明かりが灯るまでっていうイベントは、
うん、
そんな気もしています、
はい
はい、でそれでさ、去年もそうだったし今年もそうだったけど、こう今まで知らなかった新しい音楽に出会うことができてるんですよ、
うん、
すごいご縁だなと思うし、
うん、
これ来年もそうであったらいいなと思う、
うんうん
うん、かこう人間さ、ほら今あるものだけじゃ生きていけないから、
うん、
何か新しいものに出会わないとね、
うん、
いろいろなことが世の中に行っちゃうと思うんですよ。
そうだね、
うん、だからなんだろうな、こう生きていくっていうのはなんて言ったらいいのかな、こう今あるものだけじゃなくて新しいものを仕入れていかなきゃいけない、
うん
うん、 生まれ変わっていかなきゃいけない、
うん、新陳代謝的な、
そうそうそうそうそう、ね、うん、でそこに何だろう、新しい音楽とかがあったらきっと楽しいと思うし、うんうん、そう楽しいんだよ、
そうだな、
うん、うん、あのドハツ店のね、マスコさんも言ってるけれど、音楽は悲しい思い出を消すことはできないけど、楽しい思い出を一つ増やすことはできる。
本当にいいこと言うね、にはね、うん、その通りだな、
うんうん、まさにこのイベントがあのいろんな人にとってそうなんだろうなと思います、うん、私にとっては少なくともそうです。
そうだね、そこに行けば必ず楽しくね、
うん、
いい時を過ごすことができるわけですからね、
うん、
そこで自分の心にね、また一つ火が灯るわけですよ。
そうです、
それがこうね、こんなことがあったよって言ってね、
うん、
人に話せばそのわずかでもね、ちょっとは伝わるんじゃない。
うん、
そうやって広がっていくもんなんじゃないかな。
そうだね、
人いうやつは、
うん、
ね、
うん、そうやって1年1年ごとにこう灯した明かりをなんとか消さないでいて、
うんうん、
でその明かりをもうちょっと明るくしようと思ったら、そうやって好きになったバンドとかね、歌を歌う人のライブに続けていってみて、
うんうん、
明かりを少しずつ少しずつ明るくしていくのがきっと楽しいんじゃないかななんて思うわけです、
うん、はい、
だから新しい音楽に出会えるこのイベントが年々大好きになっていってるな、
はい、
うん、なんてことを真面目に考えてみました。
まあまあ今日ぐらい真面目にいきましょう。
そうだね、
いや、いつも真面目だけど、
うん、ね、大体真面目です、
大体真面目ですよ、ね、
大真面目ですよ、何言ってるんですか。まあ、うん、そんな風に去年もなんかこんな風に真面目に語ったような気がするんですけれども、うん、今年もなんだかんだ語っちゃったね。
まあね、
うん、
うん、ね、
うん、なんだろうな、こう震災のことそのものもそうだし、うん、そのね、3月11日をきっかけにこう変わった自分の考え方っていうのを見つめ直す日でもあるし、
うん、
うん、
そうだね、うん、
そしてそこには音楽がある、
はい、
素晴らしいじゃないか、
うん、
いいイベントです。
ですね。
うん。
うん、
またね、来年も、再来年も続いてほしいなと思うイベントですね。
はい。
はい。
ね。タミヤさん、ありがとうございます。いいイベントで。
う
ん、ね、
ありがとうございます、
はい。
楽しみにしてるっていうのとはちょっと違うけれども、うん、こう、一年、一生懸命、誠実に、うん、で、楽しく生きて、うん、また、その、来年の3月とかを迎えて、その時はどういうことを考えてるのかなって、思いながら、
うん
うん、その日を迎えたいと思うし、
はい、
うん、まあ言いたいことなんかうまくまとまんないけど、
まあね、これ、うん、まとまんないっすよ、そう簡単に、うん、
そう、一生懸命真面目に楽しく生きて音楽楽しめばそれでいいんだよ。
そうだな、
うん、ごめん、グダグダ言っちゃってごめんごめん、
うん、
うん、
いえいえそんな、
うん、楽しい音楽があって美味しいお酒があってさ、うん、盛り上がれる友達とか家族とかがいてさ、
うん、
もうそれでいいじゃん。
そうだな、
うん、終わり終わり、
はい、じゃあ、まあ、あの一応、まあ、締めにね、
うん、
入っていきましょうか、
うん、締める
ね、
うん、そういうね素敵なイベントなので、もし来年覚えてることがありましたら、
はい、
はい、足を運んでみていただけるととても嬉しいです、
はい
はい、私たちも多分います、
はい、
はい、まあ、そんな感じで、127回を締めていきたいんですけれども、
はい、
次回は、何を喋りましょうかね。
ね、まあ、ちょっとまだ日程は相変わらずね、不定期ラジオなので、
はい、
あれなんですけど、今回行った時にその物販とは別にですね、
はい、
タミヤさんにまたご挨拶させていただきましたら、
はい、
このバンドもいいよってことで、また音源をいただいてしまいました。
はい、
はい、もう今日リリースになったんですけど、
はい、
心オークションのセカンドミニアルバム、
はい、
新回答、
はい、
これをいただきました、
はい、
で
ありがとうございます、はい、
ちょっとまだしっかり聞き込めてないので、
はい、
これから聞き込んでいこうかなと思う次第でございます。
はい、
ね、でね、
マッキーのさ、うん、心オークションのアルバムをこの間通販で買ってたよね。
買いました、
うん、
ファーストアルバムのチケットですね。
はい、
はい、
チケットっていうアルバム。
そうです、チケットっていうアルバム。
あ、ライブチケットかと思った。
あ、チケットっていうアルバム、
うん、
ファーストアルバムね、
はい、
ちょっとね、
じゃああれだな、次回128回は買った音源の話にしようか。
そうだな。
だってあれだよ、あの沢尾さんのさ破壊的イノベーションの話とか全然しないよ。
そうしてないな、
うん、
してませんね、
うん、はい、じゃ あの今決めました、あの128回は音源の話です。
わかりました、
はい、
あのそれはいいんですけど、
はい、
瀬島さん、あの週末金曜日、あのボヘナリグも、あボヘミアンズ&カミナリグもの、
あライブ行きます。
いますよね、
はい、
それまでに1本撮るんですか、いける、
あそうか、
そうだよ、
あじゃあ分かった、
だから日程見てって言ったんだよ、
ごめんごめん、
やるけどね、
うん、
あのさライブが急に入ったりさ、
うんうん、
ねするから、
うん、
ね、そういう意味で次やるとは言わないけど、
はい、
ねってだって言ったんですよ俺は、
ごめんごめん、そうだそうだ、ね、
そうだ、あの次回やるかどうかですけど、
はい、
あの今回そのまま分かりますけど、
はい、
あのタミヤさんのご好意で、
はい、
まあ、これオークションのアルバムをいただきましたので、
サンプル
ね、まあ、この話もいずれしたいなと思ってます、
はい、
あとあのまたあのタミヤさんから許可をいただいたので、
はい、
あのこれオークションの音源もね、
はい、
流そうかと思ってます。
そうですね、新海島から、まあ、1曲流せればいいなと思ってるんですが、
そうですね、思ってます、
はい
はい、ちなみにあのまだセカンドあんまり聞いてないんですが、ファーストだと僕はあの謎の草というのが非常に好きです。
お
う、コロクションはね、は
い、まあ、その辺はまた、
ね、その辺の話、
ね、あの音源紹介の回でやれという話なので、しまし
もう締めるって言っときながらこれからね、
な
んかぐだぐだしてますね。
まあ、まあ、それが魚ラジオのいいところ。
そうそう、であとあれですよ、あのコロクションの話もするよと言いつつさ、
うん、
前回放送では次漫画の話しようだとかさ、
あーそっか
言っちゃってるからね、ちょっとね、
ちょっと風呂敷広げすぎちゃったね、
ちょっとネタが溜まってるんですよね、
うん、
ただまああのさっきも言った通りね、
はい、
1日の時間はありますからね、
はい、
ね、そんな感じであの更新するネタ自体はありますので、
はい、
あの今後も定期的にねあの更新していきますので、
はい、
どうぞ皆様ごひいきにしていただけたらと思います。
すいません。
そしてね、既にあの我々のラジオを聞いてね紹介したバンドとか、ね、
はい、
いろんなもの好きになってくれたら、
はい、
と思います。
はい、
はい、
まあ、それがね魚ラジオにできる明かりの灯し方だと思います。
そうです、うん、あのね我々を介して紹介したものを好きになってください。
はい。
ということで、ね、じゃあ締めていきましょうか。
締めましょう。
なので、あの、心に明かりが灯るまでをね、見た、モルツオーケストラの皆さん、
はい。
ね、ザ・キャンプの皆さん、
はい。
センチメンタルトイパレットの皆さん、
はい。
ね、そして、あの、主催者のね、あの、タミヤさん、
はい。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。あの、皆さん、いいライブありがとうございました。
はい。
はい、ということで、じゃあもう締めますよ。
はい。
ね。ということで、さかなラジオ127回、本日のお相手は私、マッキーノと、
瀬島でした。
はい。おやすみなさい。
ありがとうございます。